怪しい人造人間。ある夕方、千代田区の大きな怪しいばかりの寂しい街を二人の学生服の少年が歩いていました。大きい方の14歳の少年は名探偵明智小五郎の少年助手として、また少年探偵団の団長としてよく知られている小林義雄君でした。もう一人の少年は少年探偵団の団員で小学校6年生の野呂一平君というおどけ者の面白い少年です。
何か素晴らしい事件が起こらないかな。
怪人二十面相も久しく現れないし、僕この腕が鳴って仕方がないよ。野呂ちゃんは腕をさすりながら言いました。野呂ちゃんというのは野呂一平君の愛称なのです。
バカだな、世間の人が怖がって騒ぐのが君は好きなのかい。
小林団長にたしなめられて、野呂ちゃんはペロッと舌を出して頭をかきました。
するとその時、向こうの街角からひょいっと不思議なものが現れました。
ロボットです。鉄でできた不気味な形の人造人間です。そいつが角張った頭を振りながら、角張った足でギリギリと歯車の音をさせながら向こうの方へ歩いていくのです。思いもよらぬところに人造人間が現れたのを見ると、二人はどっとして立ちすくんでしまいました。
小林少年が野呂ちゃんの腕をぐっとつかみました。
野呂ちゃんがいきなり逃げ出そうとしたからです。
君は腕が鳴って仕方がないと言ったじゃないか。あれは嘘なの？
小林くんはにっこり笑って野呂ちゃんに言って聞かせました。
あれはね、銀座なんかを歩いているサンドイッチマンだよ。ほら、いつか銀座であいつに広告ビラをもらったじゃないか。ロボットのサンドイッチマンだよ。あれは鉄でなく木でできてるんだよ。
あ、そうか。なんだ、板張りのロボットだ。
だが、変だね。サンドイッチマンがこんな大きな屋敷ばかりの町に住んでいるんだろうか。それに、あんな姿のままでこんなに遠くまでやってくるのはおかしいね。
小林くんが言いますと、野呂ちゃんも調子を合わせて、
だから、僕、怪しいと思ったんだよ。
移行してみようか。二人の少年は、怪しい人造人間を移行しました。少年探偵団団長と、その団員ですから、移行には慣れています。二人はリスのように、物陰から物陰にと、身を隠しながら、どこまでも人造人間の後をつけました。しばらく行きますと、古いレンガ塀の門に、唐草模様の鉄の扉の閉まった、大きな縁の前に出ました。人造人間は、その門の前に立ち止まると、角張った頭をぐるぐる回して、辺りを眺めてから鉄の扉を開いて、門の中へ入っていきます。
おや、ますます怪しい。あいつがこんな大きな家に住んでいるはずがない。野呂ちゃん、後をつけて門の中へ入ってみよう。
門の中にはこんまりと木が茂っていて、その向こうに古いレンガの2階建ての大きな西洋館の入り口が見えています。人造人間はその入り口は見向きもしないで、西洋館の横を裏の方へ回っていきます。ギリギリと歯車のきしるような、あの嫌な音をさせながら、機械のような歩き方でひょっこりひょっこり歩いていきます。